こんにちは、白金工業 FM です。吉田です。今日は3連休1日目の朝にまたいつもの3人で集まって収録をしてるっていう感じですね。で、最近自分は気分転換に、外うろうろするのも暑いし面倒だし、あんま電車乗りたくないしっていう感じで、皆さんご存知ないと思うんですけど、タイムズカーシェアという素敵なアプリがありましてね、前にもなんか一回お話ししたと思うんですけど、最近サービスが新しく一個加わって、長時間レンタル、24時間とか36時間とかの値段も割と一般的なレンタカー屋とほぼ一緒か、ちょっと高いぐらいになってきていて、なんかそうするともうもはや普通のレンタカー屋に借りに行くのすら面倒になってきたからと思って、最近それをちょこちょこ使って買い物に行ったりしてますね。超おすすめなので、ちょっとよかったら使ってみてください。使ったことない人は。
まあ、はい、
そう、良いサービス宣伝する人
大事ですね。
はい、こんにちは、二の平です。26歳にして初めて実家を出るという神エビが起きましてい
やー、ちょうどいいですね。
先週の土曜日に引っ越して1週間が経ちました。
おー、引っ越したばっかり。
はい、そんっていうわけで、はい、一人暮らしであるんですけど、実家を出てちょっとなーっていう悶々としている1週間を送っておりますはい、
はい、広岡です。そうですね、最近としては、Amazon で、あれですね、大規模計算時代の統計推論、原理と発展っていう、分厚い本が発売されまして、これ、あれですね、海外の、もともと海外の本なんですけど、それが、いろんな日本の先生方によって翻訳されて、出版されたっていう本が発売されて、それを Amazon で、注文したので届くのが楽しみだなと思っております。はい、お願いします。
3連休の宿題、あ、間に合わないか、届くの。
いや、3連休はちょっと間に合わないです
いや、今回は二の平さんの引っ越しの話が熱いですね。
いや、いじりが来た
自炊とかしてるんですか？
いや始めますよ
絶対できないでしょ。もう26年間自炊してなかったから絶対できないと思う。
いやでも目玉焼きを作ることに成功したんですよ。
ああ、偉い偉い。もうでもちっちゃいのからね、一個ずつやっていったら、
そうですね、
小さな成功体験を。
そうですね、積み重ねがあれですね。下町データサイエンティストを名乗っていたが、さてさてどうしようかという
ブログのタイトル変えますか？下町データサイエンティストじゃなくなったから、もう。
そうですね、文京区に出てしまいみたいな、下町から大都会やつ
けて行きましたね。
そう、大都会、
山手内側じゃないですか。
そうですね、隅田川越えましたからね。
詳しい話聞きたいけど、嫌がられそうだから収録の外でしましょう
外でいじられるはい、じゃあ本編始めましょう。
ちょっと実家外ライフを進捗あったら教えてください。
いつでもどうぞ落ち着いて
はい、で今回は広岡さんのネタということで、今週は何でしょうか？
はい、今週はなんか7月末に公開されたなんかネットの英語の記事なんですけど、 Deep Learning's Most Important Ideas A Brief Historical Review っていうのがいう、記事が公開されてまして、深層学習の、すごい重要なアイデアを辿っていったよっていうのを、記事が公開されていて、で、論文とかってやっぱりいろいろあると思うんですけど、個人的にもその記事を見ていて、割と流度としてキャッチアップする内容として必要十分にまとまっているなと思ったので、ここでお話ししようかなと思います。
ディープラーニング超まとめ会みたいな感じですね。じゃあ、
そうですね、はい、
うん、いいですね、面白そう。
で最初は、はい、2012年のアレックスネットから始まり、最近のバートであるとか、そこまでを、さらっていくっていう記事ですね。
誰が書いたやつですか？
ちょっと待ってくださいね。これ、誰なんだろうな。その記者の方の名前は書いてあったんですけど、PDF とかありますけど。
あ、論文ではないですね。なるほど。
論文ではな、な、論文ではない、
ね。論文の形ですけどね。
コイン体裁の PDF が公開されてますけどね。
うん。
ちょっと、それ名前は書いてあるんですけど、デニー・ブリッツさんっていう方なんですけど、
個人ブログなのかな。
個人ブログであのペーパーの体裁で出してたら偉すぎる。
うん、確かに、ね、ほぼ論文みたいな感じですよね。
手筆書いてますからね、ほぼ確実に。
あ、でも Google ブレインとかスタンフォードやバークレーを出て。
ああ、知ってる知ってる、この人よく見る。この人、はい、教科学習のコードめっちゃわかりやすくて参考にしたことあります。
あ、そうですね。なんか GitHub のリポジトリとか行くと、リンフォースメントラーニングっていう Jupyter のなんかリポジトリが1万4000スターついているんで。
はい、あれですね、私の書籍の、私のコードの部分、この人のコードめちゃくちゃ参考にしたんで、あ、この人なんだ。あ、じゃあ信用ある人ですね。はい、
ただのブロガーじゃない。
ね、ただのブロガーじゃないですね。
うん。
はい。というわけで、じゃあ、入っていきましょうか。
はい。
はい。まあ、イントロとしては、まあ、現代のディープラーニング研究、まあ、2020年ですね、を理解するために必要な基本的な知識を適用するための最小限のアイデアセットをまとめましたと。で、記事の目標としては、各章の細かい詳細やコード例を提供することではなくて、まあ、概要と歴史的背景で、まあ、記事には論文と実装のリンクが貼ってありますと。
うんうん、
で、まあ、この今回の記事のリストは著者の精通する分野に偏っていますっていうふうには一応書いてあるんですけど、
うん、
まあ自分が見ても、まあ偉そうに言うあれではないですけど、まあかなり必要十分なんじゃないかなと思います。
うん、
はい。で、この記事ではうまく機能することが知られている公式または準公式のオープンソース実装がある研究についてのみ説明しますと。で、対して、ディープマインドのアルファ号であるとか、オープン AI の、これ、ドータ2 AI なんですかね。
お、出た、ドータ。はい。
とか、エンジニアリング上の大きな課題が含まれるものは、強調して扱うことはしませんと。
ああ、面白い。うん。
はい。で、一部の研究では似たような章がほぼ同時に提案されていて、例えば、ギャンだと、すごいたくさんのバリエーションが、ありますが、基本的な概念を理解する上では、まあ、どのバリエーションを見ていっても大丈夫ですっていうふうにいくつか、イントロが書いてありますね。
結構なんかフラットな立場で書きますよ的なスタンスって感じですかね。じゃあ、うん、
はい。じゃあ早速一つ一つ見ていきましょうかね。じゃあ一つ目が、まず2012年から始まり、タックリングイメージネット with アレックスネット&ドロップアウト。で、まあ、アレックスネットですね。ILSVRC イメージネットの画像処理コンペティション2012年の回で、まあ、ヒントン先生がラストオーサーのアレックスネットが発表されましたと。で、この段階で、CNN が画像分類に対してすごい高い精度を発揮できることを示しましたと。これまでは確か僕の記憶する限りだと、頑張って特徴量、画像はすごい頑張って特徴量抽出して、まあ、SVM でズバッとやるとかが、精度高かったんですけど、まあ、そのチューニング争いに終止符を打ったのがこのアレックスネットっていう形かなと思います。で、まあ、今もいろいろ CNN 改良されてたりすると思うんですけど、まあ、この段階で畳み込みであったり、レルアクティベーションであったり、マックスプーリングとかはすでに採用されていましたと。
うん、
で、まあ、これ画像を見ると、おやっと思うかもしれないんですけど、まあ、モデルがなんか並列にちょっと分割されているんですね。
うんうん、
で、これ当時は、まあ、2012年はマシンパワーが十分でなかったので、モデルを分割して、コンピューテーショナルリソースを節約していたっていうのが、まあ、歴史が伺えますね。
もうディープラーニングの話をするとき、そのディープラーニングとはみたいな話をするときの一番初めに大体出てくるのは、この2012年の この話ですよね。アレックスネットの話ですよね、大体。
そうですね。
Google の猫の話が出てくるのも、はい、確か2012年ぐらいだった気がしますね。
そうですね、うん、これが旗揚げになりましたね。
そうですよね。ずっとディープラーニングの研究はもっと昔からありますけど、多分社会的にというか一般人にも結構ポピュラーに話題になったのはこのあたりかなっていう印象がありますね。
そうですね。例えば最初の方のコンボリューションのカーネルは 11×11 になっていたり、その後も 5×5 のカーネルサイズが使われていたりで、この辺まだ、最近だと 3×3 をずっと重ねるみたいなのが多いですけど、
うんうん、
まだ、構造上のチューニングはまだ十分には今ほどはされていなかったっていうのが伺いますね。
11、11なかなかでかいですね。
そうですよね。
でかいですね。
なんか変な感じがする。
うん、うん、
なんかちなみに2012年ってお二人は何してましたか？学部生とかですか？
大学1年生ですね。
大学
1年生です。
そうですね、はい、なんで僕は高校3年生でしたね。
自分も、大学院行く前ぐらいになるのかな、ギリギリまだ島根とかに住んでた時で、ディープラーニングの出の字も1ミリも知らなかったですね。むしろ
島根にはまだない時代が、
島根にはコンピューターもないからこのネタが通じない人には怒られそうだけど、
ちょっと怖い怖いでも
そうですね。
でもなんか別にオンタイムで確かに話題になったかって言われるとあれですよね。少しもうちょ
い。そうですよね。自分も結局この話知ったのは、まあ単純にキャッチアップ、アンテナが低かったかもしれないですけど、2015年より全然後に知った記憶がするな。
なんか今パッと調べた感じ、PFN の岡野原さんが2013年に最近のニューラルネットワークみたいな話してたんで、マジな最先端の人がそこでキャッチアップしてるぐらいのイメージですね。
なるほどな。
で我々はもう違うとする、うん、
そうですね。 TensorFlow とか PyTorch もなかったんで、で GPU とかもそんなに広まってなかったのかなっていう点で、なかなか今みたいに GitHub クローンして回すみたいなことがしづらかったんじゃないかなとは思いますね。というわけで、じゃあそろそろ時計の針を進めますかね。
そうですね。一生終わらないんでこの話。
1年しかでも進まない。
そう、1年しか進んでない、
はい、1年進み、まあ、これ僕も個人的になんか時系列で整理するとなるほどなって感じだったんですけど、
次
の2013年はPlaying Atari with Deep Reinforcement Learning ですね。DeepMind の人たちが、画像認識と GPU の進歩に加えて、まあ、生のピクセルから Atari Games をプレイすることに成功しましたと。
うん、
で、まあ、Atari Games いろんな種類の、まあ、ミニゲームみたいのがあると思うんですけど、同じニューラルネットアーキテクチャでゲーム固有の情報を知らされることなく、画面のみから異なる7つのゲームを学習できましたと。でこの段階でエクスペリエンスリプレイとかのテクニックも使われてましたと。
2013年なんですね、はい、DQN。
そう、意外というかもうちょっと後だと思ってたけど、早かった。
自分も15、ね、6ぐらいかなと思ってたんですけど、そんな早いんだ。
うん、これ超有名な、ずっと延々にピンポンをやり続けて、途中からなんか技みたいなの見つけて、そのブロックの裏側に球を回して得点荒稼ぎするみたいな、うんうん、あれですよね。
ですね、うんうん、あ、そうなんだ。 DQN の論文結構手法盛りだくさんだから、もうちょい後なのかなと思ってたんですけど、こんな早いんだ、ディープマインド。
そうですね、
うん、もう Google はこの辺から本気でやってるって話ですよね、ディープマインド含め。なるほど、うん、面白い。
時系列意外だったな。アレックスネットの次の年、はい、だったんですね。
そうですね。で、うん、まあ、これ以降、アタリゲームスは教科学習におけるベンチマークになりましたと。
うん、
で、最近になって、まあ、2020年に近くになって、このアタリゲームスの57種類すべてのゲームで人間のベースラインを上回るようになりましたという形ですね。
エージェント57って論文ですね。
はい。
なんか余談ですけど、あの論文は、すべての手法の中ボスラッシュなんで、完全に。どう言えばいいんですかね。なんか今までのイケてる手法を全部合体させた手法みたいな感じ。
うーん、
集大成みたいな感じですかね。
うん、
7年かけてあたりのゲームを全部人間以上のスコアにしたんですね。
そうですね。
13なんだ。へえ。
うんうん。
次行きます
はい。
か。
はい。で、
長い
次も
から
ちょっ
ね、
とこ
先は。
れ、順番的に意外だったんですけど、2014年はエンコーダー、デコーダー、ネットワークス、ウィズ、アテンションですね。
アテンション。
はい。
アテンション
2014年。そうで
14
す
なん
ね。
だ。
もう
はい、
全然
そう
なんか
書い
時
てあ
系
りま
列
す
が
ね。
狂ってるな、自分の中の。へえ。
はい。で、まあ、CNN では、画像認識成功してました。で、対して NLP では、まあ、LSTM とエンコーダー、デコーダー、アーキテクチャは提案されていたんですけど、これに加えて、アテンション、まあ、注意機構が導入されて、さらに精度が改善しましたと。で、まあ、ちょっと細かい話をすると、LSTM は、まあ、誤差逆伝播を行うときに、まあ、再帰的に、この系列の長さの方を再帰的に展開しなきゃいけないので、まあ、その点で学習が大変だったんですけど、アテンションを加えることで、これに対する学習が、しやすくなりましたっていうところですね。
これってどこが出したやつですか？
まあ、確か2つくらい論文提案されて、1つは、ベンジョー先生のミラ・モントリオールの、研究だったんじゃないかなと思います。
そうなんだ。アテンションイズオールユニード、実はちゃんと読んでないからあれなんですけど、それの
はい。
元論はこいつという認識だってるんですかね？
そうですね。まあ、アテンションも多分この後、アテンション使った論文とかがいろいろ提案されてくるんですけど、最初の方に提案されて、代表的なのはこれっていう認識でいいんじゃないかなと思い
ああ、
ま
な
す。
るほど。アテンションイズオールユニードは2017年ですね。それ
はい。
の3年前には、このアテンションのアイデアは、これで出されてたって感じか。
そうですね。
へえ、面白いですね、振り返ると。
そうで
面
す
白
ね。
い。この後、脈々と続くアテンションの歴史があるって感じですね。この後に。
そうですね。で、じゃあ次に行くと、今度は、まあ、まだ2014年なんですけど、ね、ここ
同
で
じ年。
アダム・オプティマイザーが提案されましたと。
へえ。
まあ、オプティマイザーは、あれですね、勾配法で学習するときに、学習率を持っていて、まあ、その分、パラメータを更新してくれるわけですね。で、学習率が多すぎると、まあ、一歩一歩の歩幅が大きいので、なかなか収束しなくて、小さすぎると、まあ、ちまちま進んでいくので、損失の極小点に到達しないっていう問題がありますと。で、なので、まあ、この学習率を、まあ、言っちゃえばいい感じに調整してほしいんですけど、アダム・オプティマイザーは、この勾配の一次モーメントと二次モーメントを用いて、まあ、いい感じに調整してくれると。で、この結果は、ロバストであって、あんまりハイパーパラメータをいじらなくても、他のオプティマイザーに比べて、いい精度が出せるぜっていうのが提案されましたと。はい。これが2014年ですね。
このモデルの進化とは別に、オプティマイザー自身も一個一個、こう、なんですかね、そう、傍らで新しいのができたりとか、こっちの方がいいよっていう話が、また別に走ってるっていう感じですね。
アダムがキャラスに乗ったのが2016年でしたっけ？なんかそれぐらいの印象だったんで。
あ、そうなんですね。
確か、すごい記憶ですけど。でもうなんか、蹴りついた感ありますよね。SGD で頑張ってぶん回すか、とりあえずアダムかみたいな。
そうですね。大体その2つがほとんどな気がしますね。まあ、最近もちょくちょくなんかアダムの改良みたいなのも提案されてますけど、まだアダム以上にデファクトになりそうなのは出てきてなさそうかなっていう認識ですね。
ちょくちょく出ますけどね、なんかそれっぽいのが。
そうですね。なんか、次のオプティマイザーのデファクトはこれみたいのがたまに出ますけど、まあ、なかなか普及に至るのはなかなかないかなっていうふうに思いますね。
でも、なんか個人的に思うのは、やっぱキャラスと PyTorch で1行で書けるというのが、やっぱ広める上で非常に大切で、アダム君はキャラスも PyTorch も1時間、1行で回せるので、それで広まったんだろうなとは思いますけど。
そうですね。なんでこの辺もいよいよ なんか実装ごとすぐ使えるように公開しないとなかなか、まあ、研究として公開される段階で価値はもちろんあると思いますけど、使ってもらうことまで意識すると本当にすぐ PIP インストールで入るようなリポジトリとして公開みたいにするような流れができてきたよなというふうには思いますね。はい。では次に
次行き
行き、
ますか。
ここで2014、5年ですね。ジェネラティブ・アドバーサリアル・ネットワークス・ギャンがここで登場っていう形ですね。
2015
は
年
い。
は自分がブレインパッドに入社した年なんですけど、もう歴史はここまで進んでいたのか。
あ、そうなんですね。
もう吉田さんが入社した頃にはギャンがあったっていう話ですね。
そうですね。アイディアとしてはギャンが回った。
はい。で、ニューラルネットワークでデータの生成モデルを獲得する試みは存在しましたと。で、GAN は生成器と識別器、ジェネレーターとディスクリミネーターの2つのネットワークを競い合う。これが、アドバーサリアルって言われるゆえんですね。そういうふうに学習させることで、見た目的に、それっぽいサンプルを生成することを提案しましたと。で、オリジナルの GAN、まあ、今、そのウェブページには掲載されてるんですけど、オリジナルの GAN だと、まあ、データが MNIST だったり、FIFA10 だったりで、そんなに高品質な画像生成は達成されなくて、まあ、学習もちょっと不安定だったんですけど、それ以降、DC GAN であるとか、ワッサーシュタイン GAN のような安定化手法や、まあ、サイクル GAN、スタイル GAN みたいな、別のことを、別の画像生成を行うモデルも提案されて、まあ、すごい流行っているっていう形ですね。
面白い。なんか今見ると、あれですね、このブログに載ってる生成画像の例で、手書き文字はまあまあ綺麗に普通に生成されてますけど、顔とか、なんだろう、動物の画像とかはこう油絵で描いたみたいな、だ
そうい で
ぶ
す
ボケ
ね。
て生成されてるから、すごい今の時代から振り返ると可愛いなって感じしますね。まだ全然
そうです
か
ね。
こんなもんだねみたいな。
前、ヒロオカさんから聞いた、グッドフェロー先生が、ギャンをどうやって思いついたかのエピソード、すごい好きなんですけど。
あれですね、カフェだかバーに行って、一杯やってる時に思いついて帰って、実装して動かしたら一発で成功したっていう逸話ですね。
ああ、そうなんや。
つえーっていう 嘘か本 当かわからないですけどね。
へえ。
やっぱそういう研究のインスピレーションみたいのはなんか、やっぱり根詰めてる時以外でも、まあ、人によってはなんかシャワー浴びてる時とかもあると思いますけど、いろんなシーンで降ってくるんだろうなとはちょっと思いますね。
あれなんかもしかしたらちょっと間違ってるかもしれない、忘れちゃったから間違ってるかもしれないんですけど、今コロナウイルスで名前が有名になった PCR、 遺伝子を増やす手法ですけど、あれも確か開発者の人は彼女とドライブ中に思いついて、バッて思いついたら、なんか車止めて地面にガリガリ書いて、
ガ
い
リ
け
レ
る
オ
ん
じ
ち
ゃ
ゃ
な
う
かっ
み
た
たいなの。あれなんかそんな感じの話だった気がする。ちょっと間違ってたらすいませんが、でも確か彼女とのドライブ中に思いついたみたいな、そんな話の、
すげ
発明もありましたね、確か。
え。いいな、自分もそういう瞬間訪れてみたいっすね。思い
そう
つい
です
たって
ね。
言ってやるんだ。
だ後世までネタにできるもんな、そんなお
そう
もろい
そう。
話。
絶対飲み会で自慢しまくりますもん、こんなの。で、まあ、これ、まあ、細かいとこですけど、例えば、この顔画像とかも、今あるような、首から上とかじゃなくて、本当に顔の目の上から顎ら辺までっていうところにフォーカスして切り取った画像で生成してるんで、まあ、最初は割とシンプルなタスクだったんですけど、今はすごい発展しているなっていう形ですね。 あれっすよね、シェイ
はい。
プもちっちゃいっすよね、この頃全然。
そうですね。28とか30いくつとかだったと思いますね。
この辺から GPU ですかね。
そうですね。はい。ぼちぼち。というわけで次、2015年は、こちらも堂々登場のレシデアルネットワークスですね。
もうちょい早いと思ってました。
はい。で、こちら、レシデアルネットは ILSVRC 2015年のコンペティションで優勝したモデルです。まあ、それまでのネットワークって、 まあ、AlexNet から始まり、VGG だったり、Inception だったり、Z なんちゃらネットとかもあったんですけど、まあ、2、30層くらいのものが多かったんですけど、まあ、CDRNet では、スキップコネクションっていうのを導入することで、うん、勾配消失、まあ、深いネットワークでも学習がしやすくなり、まあ、論文で一番性能が良かったって言われてるのは150層とかで、加えて、まあ、1000層とかのすっごい深いモデルでも学習が進むようになりましたっていう、論文ですね。
うんうん、
はい。まあ、ここで、この論文はかなりやっぱり、一つの到達点と言えるんじゃないかなと思いますね。
うん。ああ、レシデュアルコネクションは、これが一番初めてなんですね。うん。
そうですね。まあ、このネットワークの間を接続するっていうのは、一応、ハイウェイネットワークや LFTM のゲート機構に着想を得てるとも言えるよねっていうふうには、この元々の記事の方には書いてありますね。
これって今もなんか最新の論文でめちゃくちゃレイヤーが深いやつとかって、やっぱりレシデュアルコネクションみたいにその残差スキップをしてるんですかね、うん、なんか今はまた違う方法があるみたいな。
基本的にはしていますね。ほとんどどのアーキテクチャでも、それこそトランスフォーマーでも実質的には同じ思想のモジュアーキテクチャが導入されてはいると思いますね。
そうですね。レジディアルブロックみたいのはもう当たり前のように使ってますね。
うん、そうですね。
すごい偉大な、これもじゃあ論文というかアイデアですね、うん。
でもこれ結構シンプルですよね。はい、自分最初聞いたとき、なんで逆に今までやってなかったんだと思ったんですけど。
そうですね。これは、マイクロソフトリサーチのカイミン・イー先生っていう方が携わっている研究なんですけど、まあ、なんか、やっぱりシンプルながら偉大な発見というか、まあ、取り組みだったんだなっていうふうに思いますね。
うん、
というわけで、はい、次に進むと、いよいよ、今、デジタルネット2015年だったんですけど、次は1年飛んで、2017年トランスフォーマーになりました。うん、
飛びましたね。
はい。で、まあ、はい、途中に話したようなシークエンス to シークエンスモデル、系列から系列への変換を学習するモデルは、アテンションの導入によって精度改善を果たしましたが、それでもまだ逐次計算を必要としていて、並列化が難しいなどの課題がありましたと。
うん、
で、このトランスフォーマーは、まあ、元論文だと、あれですね、Attention is all you need っていう論文面で提案されていて、うんうん、その再起モジュールをすべてアテンションベースのモジュールに置き換えましたと。これによってすべての入力を並列に処理できるようになって、学習高速化や、スケーリングが簡単にできるようになりました、
うん。
で、このトランスフォーマーもこれ以降 NLP をはじめとする系列タスクでは標準的なアーキテクチャになり、まあ、最近はコンピュータービジョンの分野などにも応用されるようになりましたっていう話ですね。
うん、
意外と昔でしたね。でも
本当ですか。僕はこの2017年は2017年は大学 3,4 年生かな。でちょうどはい、こういう研究室に入ったタイミングで、まあ、論文調べるようになったので、なんかその時はちょうどこのトランスフォーマーがすごいっていう波はちょっとそのリアルタイムで観測してたような記憶がありますね。
へえ、そうなんだ。
なんか自分もこれ覚えてるんですけど、自分はこの時入社2年目になって、まあなんか仕事とかこう先輩の下でおおむね分かってきたぜ的な、だんだん分かってきたぜみたいな感じだったんですけど、当時やってた案件のお客さんがなんかこの論文持ってきて、確かで最近アテンションっていうのがなんかいいらしいんですけど、これの実装を使って今回の案件できますかって持ってこられて、みんなそれまだちゃんと読んでないというか、あんま知らんみたいな状態であって、なんだろうみたいなことを思った記憶がありますね。
お客さんのリテラシーとか
すごいですね。
そうそう、そこなんかリサーチを持ってる研究所のところだったんで、結構リテラシーが高くて大変だった仕事でしたね。そう、
すごいですね。
うん、 これすごい最近の気がしますけど、でももう3年前か。
もう何でもアテンションですからね。
ですね。
そうですね、いろんなところに使われてますね。
うん、並列化できるようになった、っていうのが結構ポイントが高いんですよね。
そうですね、大きいと思いますね。
うん、スケーリングと高速化ができるからっていうので。じゃあこの流れで次は、
はい、そうですね、次2018年は BERT and Fine-Tuned NLP Models ということですね。
現代ですよ、
はい、
現代。急になんか現代感出ましたね。なんかガラケーからスマホに変わった感じしますね、個人的には。
そうですね、はい。で、まあプレトレーニング、まあ、事前学習は関心のあるモデルとは別に、関心のある問題とは別にモデルを学習しておくことです。まあ、身近な例で言うと、まあ、手持ちの、なんでしょうね、お料理の画像を分類したいんだけど、とりあえずイメージネットでモデルを学習しておいて、それを使おうみたいな話ですね。というように、例えば画像認識では、猫や犬の画像を学習したモデルは、ざっくり毛皮で覆われた動物、あと耳があったり四足歩行だったりっていうのに関する、特徴抽出を獲得できると期待できます。で、これを例えば狐や狼向けに微調整、まあ、ファインチューニングすることは完全にゼロから学習するより容易になると考えられます。
うん、
で、NLP でもトランスフォーマーの提案に端を発して ELMO や ULMFIT、BPT、うんの事前学習アプローチが生まれたんですけど、まあ、BERT もそれに類する研究であって、まあ、これも以降 NLP における非常に大きな出来事と言えますね。で、これは BERT は、まあ、文のどこかにマスクされた単語、例えば何でしょうね、I am a なんちゃらみたいな、そのなんちゃらの部分を、マスクされた部分を予測、単語を予測するっていうところと、2つ文のペアを入れて、その分が連続してますかっていうのの予測をプレトレーニングとして行いますと。で、重要なのはこのタスクっていうのが、ラベル、文のラベルっていうのを必要としないので、まあ、膨大な教師なしデータからプレトレーニングが可能になりますと。で、こうして得られたBERTはベースとすると他のいろんなタスクに対して非常に高い性能を発揮しましたと。で、これ以降 XLNet やロベルタ、アルバートなどの後継モデルが提案されていたり、ハギングフェイスという企業は使いやすいライブラリを公開しており、うん、まあ、NLP を席巻していると言っていいんじゃないかなと思いますね。
うん、2018年。
はい。これ最近になりましたね。
そして今話題の GPT もって、BERTより前にあったんですね。知らんかった。
そうですね、
ワン、ツー、スリーのどれですか。
そう、そういうことですよね。
ワンのはずですね、
うん、ああそうなんだ。
バート、そういや最近ビッグバートって出ましたよね。また
あ、出ましたね。
先週あたりに出たやつで、なんか GPT-3 ビッグバートってきて、おお、とうとうやばい世界始まったなみたいな。もうこの辺から我々の再現不可能な領域になってきてますよね。
そうですよね。
そうですね、
うん、
とか、あとなんかプリトレインの重みが公開される時代も2018年くらいから来てんのかなと思いながら、もう少し前ですかね。どうですかね。
そうですね、まあ、特に、はい、そう言えるんじゃないかなと思いますね。もともと Keras とか PyTorch も単純なレシダルネットとかは最初から公開されていたと思いますけど、
うん、
まあ、学習済み重みはこちらだよみたいなのをつけてる論文も結構あるような気はしますね。
これがプリトレインモデルだからっていうので、なんか改めてまた、なんていうんですかね、その各企業が独自にデータ集めてこういうモデルで学習して、その事前学習モデルを使ってビジネスをし始めた場合に後続の人はなかなか追いつけなくなるねみたいな話がまた盛り上がってる気がしますね。その企業の計算リソースとかデータ量っていうのがやっぱりものを言うんだよみたいな。
なんかアイデアとしても確かに言葉っていうのをなんか教師なしじゃなくてこういうタスクで学習するっていうのは個人的にもしっくりくるなっていうふうに思いますね、
うん、
なんかざっくり言えば、まあ、習うより慣れろみたいな、とりあえず使って学べみたいな意思を感じるなっていうふうに思いますね。
うんうん、
はい、 というわけで、次は、まあ、最後というか、まあ、to be continued という形ですね。2019年、2020年 and beyond は、big language models, self-supervised learning かなっていうふうに言ってます。で、まあ、トレンドと、新卒学習のトレンドとしては、ざっくり言えば、大規模データを活用するような学習の並列化と、パラメータ数の巨大化が、他のスマーターテクニックスよりも、によって推し進む、他の巨大、パラメータ数の巨大化とかの方が、他の、スマーターテクニックスよりも、この新卒学習のトレンドっていうのを推し進めているというふうに言えますよね、と。まあ、2010年においても、これ先ほど言ったあれですね、1756パラメータの GPT-3 がオープン AI から公開されていて、
うん、
でこれは比較的シンプルな学習方法とアーキテクチャにもかかわらず非常に優れた性能を示しています。で同じように、ラベルなしデータ、もちろん NLP 以外でもラベルなしデータからうまく学習しようっていうのは目標とされています。まあ、この、シムクリアシンプルコントラスティブラーニングリプレゼンテーションとかだったかなと思うんですけど、対象学習、コントラスティブラーニングっていうアプローチも盛んに研究されていますと。まあ、先ほどのバードとかと同じように、モデルが大きくなりトレーニングが早くなるにつれて、ウェブ上とかの膨大なラベルなしデータを利用したり、他タスクに転移可能な汎用な学習方法の重要性が高まっていますっていうような結びになっております。
うん。
画像もそうなるんですかね。今 NLP の話が主だったと思うんですけど。
そうですね。はい。そういう流れは、もちろん前からあったと思いますけど、一層注目されているんじゃないかなと思いますね。
うんうん。
画像も、でもまあ、人間が覚えるやり方を考えたら、犬と猫を理解してから、狼とは何ぞやっていうのを理解するっていう流れの方が、まあ確かに自然だし、学習コストは低そうって考えたら、まあ、画像も同じ流れになっていきそうですよね。事前学習モデルで解いていくみたいな。
そうですね。
うん、
なんか若干話題それるんですけど、それで思い出したのが、あのイメージネットのアノテーションめっちゃ間違ってる説みたいなのが先週話題に出たじゃないですか。
出てましたね。人手で確認してったらちょくちょい見つかったよみたいなやつですね。う
んどれぐらいでしたっけ？なんか 10% 弱ぐらい違った？あ、なんかちょっと忘れちゃったけど、割とまあ少なくない量ぐらい、なんかおかしいラベルだねっていうのがあったんですよね。全量じゃないまでも。
そう
です
ね。うん。今パッと見たら 6% らしいですよ。
あ、6%。うんうんうん。
だからなんかプリトレインさせるデータの質とかの話も、なんかもしかしたら話題になるかもしれませんね。
そうですね。
うん、
あ、そうですね。例えば、はい、GPT-3 とかも、なんか API とか公開されてるわけですけど、まあ、この GPT-3 の API を使って、いっぱい作られた、まあ、言っちゃえばゴミみたいな文章がたくさん出てくると、また GPT-3 からそれに、連なるようなモデルの学習に悪影響が出るんじゃないかみたいな、
難しい。
ありましたね。
あの、何回か前に出てもらった、ソラミさんが、言語辞書はプロの人たちに、人間が全部すごいクオリティ高い辞書を作ってますよっていうのは、まあ、こういうところの話にもまた同じ話ですもんね。
あれやっぱデータの質を本気で作ろうっていう趣旨としてはいい話ですよね。
そうですね。10年もかけてプロがやってくれるんだったら、まあなんやかんや言ってみんなやっぱそっち使おうっていうふうに長期的にはなりますよね、普通に。うん、多少ちょっとデータ量が少なかったとしても。
なんかとはいうものの、今の広岡さんのお話ですけど、パラメータでかいモデルで殴れば、ほどほどに学習できるじゃろ、
うん、
みたい
な。
スマーターテクニックって言ってるのが、なんか2つは、わかんないです、著者の意見はわからないですけど、2つあるのかなと思ってて、1つが数理的にかっこよく解くっていうやり方、ニューラルネットのアーキテクチャ賢くやるとか、なんか微分の領域どうのこうのするとか。でもう一つがデータをきれいにするとか、いいデータを食わせるってのもスマートテクニックなのかなと思ってるんですけど、
うん、
もうそんなの関係なく殴りゃええやろっていうのが、うん、 この論文のまとめというか、最近のトレンドっていうふうに言ってんだろうなって個人的に思いました。
なんだろうな。あとスマートテクニックス、なんか自分が思ったのは、その OSS で誰もが手に入れやすくて、学習もみんな自分の好きなようにできるよっていうのもあるのかなと思って、それに対して、まあもうプリトレインしか配布しないとか、API でアクセスだけって言って、中身はブラックボックスだけど、とにかく物量で倒せるみたいな感じですよね。
我々業務として使う側は別にむしろありがとうございますって感じですけど、今の研究者絶対大変ですよね。こいつらと戦わなくちゃいけないんで。
そうですよね。なんかどれだけスマーターテクニックスをだから研究所で生み出せたとしても、結局、この殴る方に精度で負けたらどうなんだろうっていう、ちょっと土俵が違う気がしますけど、確かに難しいですね。努力とお金の使い方の方向どっちにするみたいな。
確かに。
そうですね。例えば、スマーターテクニックに特に含まれるのとしては、いわゆるニューラルネットワークのアーキテクチャ芸みたいのは、こういうスマーターテクニックに含まれるんじゃないかなと思いますね。で、もちろんその、精度を高くするっていう点では、やっぱり大変だろうなっていうふうに思うんですけど、例えば、ACL のベストペーパーであったような、BERT 系のモデルって精度高いけど、本当にちゃんとした予測、例えば男性が女性に変わった時に感情分類の予測が変わらないんですかみたいな、精度以外の研究っていうのも非常に重要なんじゃないかなと思いますね。
まあ、なんかこれもどっちがいいっていう、スマートテクニックスと物量の方、ビッグパラメーターで解くやつのどっちがいいっていうよりは、また振り子のように行ったり来たりするんですよね。なんかデータのクオリティがやっぱ大切だねって言ったりとか、いや、やっぱパラメーターでかくして汎用的に解ける方がいいねってみたいなのを行き来する。
そうですね。まあ、なかなか、やっぱ将来どういう技術が生きてくるか、なかなか難しいですからね。はい。とい
確か
うわ
に
け
なんか。
で、そうですね。2012年から2020年まで、今回は駆け抜けましたっていう形ですね。で、これ以外にも、まあ、これ以外にも記事だと、オノラリーメンションズとして、まあ、他に注目するべき論文としては、例えば、ワードツーベックだったり、
ああ、そうか。
まあ、バッチノーマリゼーションだったり、ウェーブネット、アルファ
ああ、
ゴ、
確か
あ
に。
と、ニューラルアーキテクチャーサーチとかですね。
ああ、
あ
ナ
と、
スね。
知らない。
あと、ニューラルネットワークの宝くじ仮説、ロットリーチケットハイパ
な
セ
んす
シ
か、そ
スっていう
れ。
のだったり、まあ、
知
こ
らない、
れ、僕
知ら
も、
ない話
詳
だ。
しく調べたわけじゃないんですけど、まあ、またぜひどっかの機会で紹介できればなと思
ああ、ぜ
い
ひ
ま
ぜ
すね。
ひ。
あとはまあ、
ICLR2019 ベストペーパー。
そうですね。
エフィシェントネットっていつでしたっけ？そういや、もうなんかエフィシェントネット時代来てますけど、最近。
これ、論文だと2019年って
あ、
書いてありま
そう
すね。
なんだ。もうエフィシェントネットのプリトレインモデルには日々お世話になっておりますよ。まあ、アズアズの話題だけでこんなに出てきて、なんかキャッチアップしんどと思いましたね、今、全体感見て。
そうですね。
月並みなまとめっぽいことを言うと、これ10年以内の話なんですよね、全部。
そうですね。
そう考えると、我々はなんかとてもいい時期にこの業界にウォッチしてて、なんかプレイヤーとしてジョインしてるなっていう気持ちは改めてしますね。
僕はたまになんかこういうのとは全然関係ないところで、何ですかね。まあ料理を作ったり、農業したりする生活もあったんじゃないかって思うときはたまにありますけどね。
そういう仕事をしてたかもってことですか？
そうですね。なんていうか、まあ、やっぱりこのキャッチアップ大変っていうのは思うんですけど、まあ、こういうのと無縁な生活を送ってたらどうなってたんだろうなっていうふうに思うときはありますね。
わかる。なんだろう、自分たちってこの領域めちゃくちゃ重要だと思うし、未来に人工知能みたいなのはきっとできるから、それの元祖となるアイデアみたいなのを知っとくの重要だと思いますけど、やっぱり業界の違う友人と喋ったりとか、 我々の父親母親ぐらいの年代の人と話すと、なんか1ミリもそんな話は知らないってなった時に、なんか我々の業界はやっぱり狭い業界というか、また違う他にも広い世界が広がってるんだなって思うことはありますよね。
そうですね。
可能性が
すごい、ね、急にエモい話になりましたね。
いやなんか本当になんて言うんですかね、ちょっとまた話変わるかもしれないんですけど、例えば20年後ぐらいに、我々がこういう仕事に就いた時だから、20年前はなんかアレックスネットとか、まあ20年とか30年前にアレックスネットがあってとか、なんかアテンションがあってっていうのを学びたいと思うかってなんかよく思うんですよ。なんかそんなもう古典みたいなやつは割とブラックボックスに閉じ込めておいて、今のスマホがどう動いてるかっていうのと一緒の話みたいな感じ、現代で言う、でなんか30年後の未来の人々は、まあ、このビッグモデルみたいなのをなんか転移学習とかいろいろさせて使っているだけであって、まあ、そんな古典的な AI アルゴリズムみたいなのは知らんすわみたいな感じになってるのかなみたいな、そういう勉強したいというモチベーションももうほとんど湧かないんだろうなって思ったら、この今ここにこのタイミングでいることって結構いい体験だなって感じたりしますね。
なるほど、面白いですね。
そうですね、
絶対自分20年後だったらふーんって、何太古の話してんのっつって一周しちゃうタイプですね。
まあ、正直言うと自分はもうもはや結構そういう気持ちが現状でもあったりしますけどね。
わかる、エフィシェントネットとか中身何も知らないですけど使ってますもん本当。
なんかそうなんですね、オプティマイザーとかも、まあ、詳細知らんけどケラスでこれ書けばいいんやろみたいな感じですもん。正直
なんかあと5年以内になんかもう一個スマートな凄まじいのが出てパラメーターで殴る時代終わると信じたい側面もあります、自分的には。
あ、二宮さんはビッグモデルあんまし言ってほしくない派？
いや別に使えれば何でもいいんですけど、とはいうもののどうせ5年以内になんか出んだろうな、ニヤニヤみたいな感じで。
そうですね、なんで、まあ、立場によると思うんですけど、やっぱり我々みたいなプラクティショナーからするとなんか、こういう対局っていう意味では、まあ、これをこの2012年から2020年までの流れは確かに激しいっちゃ激しいですけど、まあとはいえこの今回は 1,2,3,4,5,6,7,8、 まあざっくり9個くらい紹介しましたけど、まあ12年でざっくり9個で説明されるんなら、まあこれはある種、まあ後からざっくり振り返り出るようになるんじゃないかなっていうふうに、まあ、立場になってもそれはそれでいいんじゃないかなとは思いますね。もちろんリサーチレベルの方はすごい最先端の内容もキャッチアップしなきゃいけないと思うんですけど、はい、まあどこに集中しようかねっていうふうな形ですかね。
なんかちょっとだけ長くなっちゃうんですけど、最後にそういえば2人に聞いてみたいんですけど、2人はスマーターテクニックス、そのデータのあり方とかアーキテクチャーとか計算のより良い方法みたいな方が好きか、まあビッグ問題が解けるのであればビッグモデルだろうが、その転移学習的なやり方で解こうが、どっちでもいいよ、なんかどっちが好きとかってあったりしますか？どっちの未来に行ってほしいとか。
行ってほしい未来はスマーターの方ですけど、
その理由は
かっこいいじゃないですかっていう、それだけです。
なんか技術的な楽しさがあるみたいな、そういう感じですか？
あ、そうですそうです。で、ただじゃあ自分が使う上ではもう何でもいいです、使えればっていう、もうビッグだろうがスマートだろうが使えればいいですって、精度高ければ何でもいいですっていう感じですね。広岡さんどうですか？
そうですね、まあ、僕も使う上ではなんか使いやすくて精度が良ければまあいいかなとは思いますね。まあ、なので GPT-3 とかはちょっとなんかこれもう簡単に使えないなっていう感じではあるんですけど、まあそういう意味ではやっぱり個人的には理論解析とかはまあモデルが大きくなったりしても変わらないようなところであるんで、そこは面白いかなとは思いますね。
なんというか、我々のみたいな似た仕事をしてる人たちって、やっぱりもちろんビジネスを解くために技術を扱うっていうのが仕事上のスタンスですけど、なんかそうは言ってもやっぱり技術が楽しいとか技術で遊んでるっていうのがモチベーションになってるところも多分にあると思うんですね。まあちょっと個人論ですけど。でしたら、まあなんか個人的にはビッグモデル、ビッグランゲージモデルみたいなのできるの良いんですけど、社会のためにはなるんですけど、まあなんかこの中身がブラックボックスの AI を使って問題を解いてねっていう仕事だけになっちゃったら、自分は割とモチベなくなるかもなっていうのを最近思いますね。
あ、そうなんだ。吉田さん、意外ですね。そっちなんですね。
なんか自分はもともとその技術とかそのプログラミングが好きで来てて、あ、まあどうなのかな、わかんないですね。なんか年を経るごとにだんだんそのビッグランゲージモデルみたいなのを試行する人が増えてるような全体的には気もするんですけど、若いほどスマーターテクニックスみたいなのが好きで、そういうところに時間をかけたいという気持ちが大きい人が多いような気もするんですが、なんかスマーターテクニックスが全部隠されちゃって、まあみんなビッグランゲージモデル使えばいいじゃんってなったら、なんかそれはそれで楽しくなくなりそうな気もするという個人論。
そうですね。僕も最近は、あれですね。まあ、モデルももちろん大事なんですけど、やっぱり、いろいろモデル以外にも、実際、実運用するってなると、じゃあデータはどういうふうに集めるかとか、モデルの予測結果をどう使う人にフィードバックするかとかも、いっぱい出てくると思うので、まあ、いろんなところにコントリビューションの余地はあるんじゃないかなとは思いますね。
そうですね、そうですね。なんかすごい最後の最後の&ビヨンドのところ面白かったんで、またこの話とかちょっと他の人も交えてしてみたいなと思いました。
はい。というわけで今回は、アレックスネットから、この最近の GPT-3 までなどを振り返りましたという話でした。まあ、ぜひ、原著の方も英語ですけど、まあ、Google 翻訳なり、DeepL なり使えば簡単に読めると思うんで、ぜひ読んでみてくださいっていう形ですね。
はい、じゃあ今日はこんなところですかね。はい、白金工業 FM のハッシュタグでコメントなどもぜひぜひ引き続き募集しておりますので、よかったら書いてください。というわけで今回は広岡さんの超ディープラーニング振り返り会って感じでしたね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。